2 weeks ago, we looked at the last trial of Jesus before Pilate, and we saw him at that point be sentenced to death by a weak king.
2週間前、私たちはピラトの前で行われたイエスの裁判、最後の裁判において、イエスが人間の弱い王によって死刑を宣告されるのを見てきました。
This earthly ruler, Pilate, sentenced the King of Kings and the Lord of Lords to death by crucifixion as he gave in to the people rather than serving the cause of justice.
この地上の支配者であるピラトは自分で正義を果たすよりも民衆に屈することを選び、王の中の王、主の中の主であるイエスを十字架刑による死刑、イエスに十字架刑による死刑を宣告しました。
Of course, we know this was all God's plan, but we should still take time to contemplate how terrible.Was the death of our Lord Jesus Christ that he suffered in our place?
もちろんこれはすべて神のご計画でありましたが、私たちは主イエスキリストが私たちの身代わりとなって受けられた死がどれほど恐ろしいものであったかを思い起こす必要があります。
It was our sentence of death that he took, not one that he himself deserved.
イエスが受けたのは私たちへの死の宣告であって、イエスが受けるべきものではありませんでした。
Today we'll be in Mark chapter 15, verses 21 through 32, and we're going to actually see this crucifixion take place.
今朝はマルコによる福音書15章21節から32節までを見てまいりますが、イエスの十字架刑が行われる情景が描かれております。
The event begins, if you remember, after Jesus is beaten, scourged with a whip, then mocked by soldiers, and then we pick up the events at the crucifixion itself when verse 20 ends this way, and they led him out to crucify him.
イエスが殴られ、鞭で打たれ、兵士たちからあざけられた後、十字架につけられるところから始まります。先週見ましたマタイの福音書15章20節には、イエスを十字架につけるために連れ出したというところが書かれております。
So let's pick up reading today at verse 21.
それでは21節から見てまいりましょう。
The Bible says, and they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross. And they brought him to the place called Golgotha, which means place of a skull. And they offered him wine mixed with myrrh, but he did not take it. And they crucified him and divided his garments among them, casting lots for them to decide what each should take.And it was the third hour when they crucified him. And the inscription of the charge against him read, The King of the Jews. And with him they crucified two robbers, one on his right and one on his left. And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, Aha, you who would destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself and come down from the cross. So also the chief priest.But the scribes mocked him to one another, saying, He saved others. He cannot save himself. Let the Christ, the King of Israel, come down now from the cross, that we may see and believe. Those who were crucified with him also reviled him.
聖書には次のように書かれております。兵士たちは通りかかったクレネ人のシモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴダというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。 彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に2人の強盗を、1人は右に、1人は左に十字架につけた。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって変わる変わるイエスを罵っていった。他人は救ったが自分は救えない。イエス・キリスト、イエス・イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また十字架につけられていた者たちもイエスを罵った。
With the simple words of verse 24, and they crucified him. Mark summarizes the entire horrible experience of a Roman crucifixion.
21節の簡潔な文章、それから彼らはイエスを十字架につけたという文章によって、マルコはローマ帝国による十字架刑の恐ろしい体験のすべてを要約しています。
Now, Mark's point here is not the gruesomeness of the crucifixion, but the point is the people involved in the events of that day.
このようにマルコが簡潔に要約しているのは、マルコがここで焦点を当てようとしているのが十字架の惨めさにではなく、その日の出来事に関わった人々にあるからなのです。
But I think we still need to understand what went on with the crucifixion in order to appreciate everything that's happening here.
しかし、ここで起こっているすべてのことを理解するためには、十字架刑で何が起こったのか、いかに悲惨なものであったのかを理解する必要があります。
Victims of crucifixion would be either tied or nailed by their hands and their feet to a cross.
十字架刑の犠牲者たちは手足を十字架に縛り付けられるか釘で打ち付けられました。
The victim, as we see here with Jesus, was forced to carry the crossbeam many times to the place of the actual crucifixion.
イエスと同じように十字架刑の犠牲者たちは十字架の針を十字架につけられる場所まで運ばされるのが慣習でした。
While the Gospels don't actually tell us that Jesus was nailed to the cross, the fact that Jesus can show his disciples scars in the book of John has led to an understanding that Jesus was crucified by nailing his hands, or more likely through his wrists and his feet, or really through his ankles to the cross.
福音書にはイエスが十字架に釘で貼り付けられたとは書かれていませんが、ヨハネの福音書でイエスが弟子たちに傷跡を見せたという事実から、イエスは手あるいは手首の方が可能性は高いですが、および足、そして足首を釘で十字架につけられたと考えられています。
Only once the person is nailed down would the cross then be lifted and dropped into the ground with the person hanging on that cross.
釘付けにされた後、十字架は持ち上げられ、人がぶら下がった状態で十字架が地面に打ち付けられます。
The goal was really to stretch out their arms and to disable their feet.
腕が伸び、足を使えなくするのが、こうすることの目的でした。
Death would not come from that part of the crucifixion, but death would come from the fact that because they were hanging in that position, the prisoner could not breathe and would have to push themselves up against the nails, holding their feet to the cross in order to get a breath and then drop back down again after taking a breath.
釘で貼り付けられただけでは囚人には死は訪れません。 むしろその姿勢で吊るされた囚人は呼吸ができないので、呼吸をするために足を十字架に固定する釘を使って、体を持ち上げ、再び呼吸の後体を下に下げなければならないので、死は訪れるようになります。
Now remember, this is of course after they've been whipped by a Roman whip that tore their back into a bloody mess.
これはもちろんローマの鞭で、背中を血まみれに引き裂かれた後、囚人たちが直面する現実なのです。
There's historical accounts of some crucified people living for a few days on the cross, but eventually everyone would succumb to exhaustion and pain and give up and die from suffocation.
歴史的に見ますと、十字架につけられた人の中には十字架の上で数日間生きたという記録も見られますが、最終的には誰もが疲労と苦痛に屈し、諦めて窒息死してしまうのです。
Now, of course, this was all done very publicly, so everyone walking along nearby roads would see those who were being crucified
これらすべては非常に公の場で行われ、歩いている誰もが十字架につけられた人々を見ることができました。
As with Jesus, there were generally more than one at a time being done.
ここでのイエスのように、一般的には一度の十字架刑で複数の囚人が十字架刑が同時に実施されました。
It was intended.To be ugly, brutal, painful, and humiliating.
十字架刑は、無獄、残忍で痛く、屈辱的なものとして、計画的に作られたものです。
Typically, these crucifixions were carried out after the prisoner was completely stripped nude.
通常このような十字架刑は囚人が裸にされた後に行われました。
And so we see Jesus' clothes being taken off of him and gambled for to see who got what.
ですから、ここでもイエスの服が脱がされ、誰がどの服を得るのかをかける情景が見られます。
One primary reason for Mark and the other gospel writers not going into these kind of excruciating details on the crucifixion itself was that for everyone living in that era,These details would have been painfully obvious.
マルコや他の福音の著者たちが十字架刑そのものがいかに耐え難いものであったかを詳しく書かなかった理由は、当時の人々にとって十字架刑の詳細は、誰にとっても明らか明白だったからです。
Nearly everyone.At that time, had witnessed these crucifixions. They knew what a horrible way that it was to die.
ほとんどすべての人が十字架刑を目撃したことがあり、それがどんなに恐ろしい死に方であるかを知っていたからです。
It's why the Apostle Paul can describe the reactions to a crucified Savior in 1 Corinthians 1:23 like this: But we preach Christ crucified, a stumbling block.To Jews and a folly to Gentiles.
使徒パウロがコリント人への手紙、第一コリント人への手紙1章23節で、十字架刑につながれた救い主に対する死を、次のように表現しているのは、このためです。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですかと書いているのです。
If your Savior was crucified, this would have been a problem for both Jews and Gentiles who all understood that this meant the man was dead, and by human legal standards, he likely deserved that death.
もし救い主が十字架刑につけられたとしたら、ユダヤ人にとっても、異邦人にとってもイエスを信じることへの大きな障害となったでしょう。なぜなら、人間の法的な基準からすれば、イエスは死に値をすることをしたので、十字架刑につけられたと考えられるからなのです。
But what I want us to see here in this passage today is what Mark, I believe, really wants us to see, and that is the people that were impacted along this path to Jesus' death.
しかし、この箇所でマルコが焦点を当てれているのは、イエスがその死に至る道で影響を与えた人々の姿なのです。
We see in this passage four different people, or we could say groups of people, and three of them show evidence of having their lives changed dramatically by seeing Jesus crucified.
私たちはこの箇所で4つの異なる人、あるいは人々のグループが登場するのを見ます。そのうちの 3人はイエスが十字架につけられたことを見たことによって、その後の人生が劇的に変わりました。
The first person we come to is this man, Simon.
最初の人はシモンです。
Verse 21 tells us, and they compelled a passerby, Simon of Cyrene, who was coming in from the country, the father of Alexander and Rufus, to carry his cross.
21節には、兵士たちは通りがかったクレネ人シモンという人に十字架を無理やり背負わせた。彼はアレクサンドロとルフォスの父で田舎から来ていたと書かれています。
The Gospels ofMatthew and Luke also mentioned to us that Simon of Cyrene was compelled to carry Jesus' cross when a weak and beaten Jesus is unable to do so.
マタイとルカの福音書にも、弱り打ちのめされたイエスが十字架を担ぐことができなくなったとき、クレネ人のシモンがイエスの十字架を担ぐことを強制された事実が書かれております。
ButMark gives us one additional detail that none of the other Gospels do.
しかし、マルコは他の福音書には書かれていなかったもう一つの詳細を書き加えています。
It tells us that this man Simon, who we actually don't know really anything else about, that he was a father, and even gives us the name of his sons, Alexander and Rufus.
それはシモンという人物が、我々はこの人物についてほとんどよくは知らないんですけれども、父親でありアレクサンドロとルフォスという息子がいたという事実を書き加えています。
Now, if there's one thing we know about Mark, he is not, he's not one to just put random unimportant details into the text
マルコについて私たちが知っていることが一つあるとすれば、彼は福音書の中にどうでもいいような事実を記述するような人ではないという点です。
And Mark's not putting in just a random detail here either.
そしてここにおいてもマルコは適当な詳細を記述しているわけではありません。
It seems like this comment is inserted into the text because the original readers of this gospel...would have been familiar with whoever Alexander and Rufus were.
この福音書の時代の読者は、アレクサンドロとルフォスが誰であるかをよく知っていたので、この詳細が挿入されたと考えるのは妥当でしょう。
And when we look at the letter of Romans that the Apostle Paul wrote to the church in Rome, we see this greeting in that letter in Romans 16 verse 13.
使徒パウロがローマ教会に宛てて書いたローマ人への手紙を見ると、ローマ人への手紙16章13節には次のような挨拶文が出てまいります。
It says, Greet Rufus, chosen in the Lord, also his mother, who has been a mother to me as well.
主にあって選ばれたルフォスによろしく、また彼と私の母によろしく。
NowI think I mentioned it when we started Mark, but it's clear that the audience that Mark intended to address was Gentiles, and very likely that it was primarily intended for the Gentile church in the Gentiles in the church at Rome specifically.
マルコの福音書の説教を始めたとき申し上げたと思うのですが、マルコがこの福音書の読者として想定したのはユダヤ人ではなく異邦人たちであり、特にローマ教会の異邦人であったと考えられます。
So Rufus and his brother Alexander were likely well-known and important men, possibly in the church in Rome.
つまりルフォスとその兄弟のアレクサンドロはローマ教会ではよく知られた重要人物であった可能性が高いのです。
Now, can we say this with 100% certainty?
ではこれが 100% 真実だと言えるでしょうか?
No, but it does seem very likely based on what we know about this particular book of the Bible.
答えはいいえで 100% 事実だとは言えませんがその可能性は高いと考えられます。
What I want us to see in this event then is that at the point of Jesus' crucifixion, this man Simon is forced to carry Jesus' cross.
この出来事で注目していただきたいのはイエスが十字架につけられた時このシモンという男がイエスの十字架を担ぐことを余儀なくされたという点なのです。
His young sons may have seen their father help this broken and bleeding man carry the crossbeam to the place of crucifixion.
そして彼の幼い息子たちはこの傷つき血を流している男が十字架の針を十字架の場所まで運ぶのを自分たちの父親が手伝っているのを見たかもしれないという点なのです。
And the encounter that they had there with the crucified Christ by these young boys changed their life forever as they followed this man as their Lord and Savior.
そしてこの少年たちが十字架につけられたキリストと出会ったことによって彼らはイエスを救い主として従うようになりこの少年たちの人生は永遠に変わったという点なのです。
But it wasn't just these young boys whose lives were changed by seeing their Savior crucified.
しかし救い主が十字架につけられるのを見て人生が変わったのはこの少年たちだけではないのです。
There's another group of people at the crucifixion that we see, the soldiers.
十字架のそばにいた兵士たちも人生が変えられた人々の一つです。
These soldiers were the ones leading him to crucifixion.
この兵士たちはイエスを十字架刑へと導いていった兵士たちなのです。
For them, this was just another crucifixion taking place.
彼らにとってはこれも今まで実施された多くの十字架刑の中の一つに過ぎなかったでしょう。
Now we think of the crucifixion as a significant event that takes place, and of course it is.
私たちは十字架刑は非常に重要な出来事と考えていますし、それは真実なのです。
But remember, for these soldiers, they have probably done this numerous times. This is just another regular duty for them.
しかしこの兵士たちにとっては十字架刑はおそらくそれまで何度も行ってきたことだったのです。
They did the normal things they would do.
彼らにとっては十字架刑は日常の一つの出来事に過ぎませんでした。
They offered wine mixed with myrrh.
彼らはイエスに持つ薬を混ぜたワインを与えようとしました。
This was traditionally offered in order to numb the pain to a certain extent.
これは伝統的に痛みを緩和させる作用があると考えられてきました。
If there was any act of mercy in a crucifixion, this may have been it.
この十字架刑において唯一憐れみがあったとすれば、この兵士たちの行為だったかもしれません。
But it's not clear totally because this was possibly an act of mockery as well.Since we see a few more details in the book of John, in John 19:29.
しかし、ヨハネの福音書19章29節で詳しく述べられているように、このブドウ酒を与えるという行為さえも、あざけりの行為の一部であった可能性もあります。
The Bible says in John 19:29, a jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth.
29節から水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出した。
The word sponge used in that verse is usually referring to something that a Roman society would use like toilet paper. So to be offered this in the way, in that way would be another degrading act towards Jesus.
ここで使われた界面は通常ローマ社会ではトイレットペーパーのように使われていました。ですからこのような形で界面を提供されることはまたしてもイエスの品を貶としめるために行われる行為であった可能性もあります。
This also fulfills prophecy, though.
また同時にこれは詩編における予言を成就しました。
Psalm 69 verse 21 says, They gave me poison for food, and for my thirst they gave me sour wine to drink.
詩編69編21節には次のように書かれてあります。彼らは私の食べ物の代わりに毒を与え、私が乾いた時には酢を飲ませました。
But no matter how it was intended, this action in itself was not unknown in any other crucifixions.
しかし、この水ぶどう酒を与えるという行為自体は、他の十字架刑でも行われていたことです。
Then the soldiers crucified him. They did the physical actions of nailing him to the cross and lifting it up.
そして兵士たちはイエスを十字架に貼り付けにしました。
Again, to them, this was just another execution taking place.
繰り返しになりますが、ここにいた兵士らにとっては、これは通常の普通の処刑の一つに過ぎなかったのです。
They even take the clothes and divide them up between themselves in a pretty nonchalant way by gambling to see who would get what piece of clothing.
彼らは誰がイエスがどの服を手に入れるかをめぐって賭け事をし、淡々と服を分け合っていました。
And just like every crucifixion they did, the charges against the criminal were placed at the top of the cross, except in this case, they unknowingly were very, very true. The King of the Jews.
そして他の十字架刑と同じように犯人の罪状が 十字架の上部に書かれました。
We know from the other Gospels that the Jewish religious leaders actually wanted Pilate to write, he said he was the king of the Jews, but Pilate refused. And he wrote the truth, whether anybody there accepted it or not.
他の福音書にはユダヤの宗教指導者たちがピラトに彼はユダヤ人の王と言ったと書かせようとしたことが述べられています。しかしピラトがそれを拒否した結果、そこにいる誰もがそれを受け入れたかどうかは分かりませんが、イエスこそが王であるという真実が書かれました。
You see, Jesus is the king, not just of the Jews,But of everyone who has ever been created.
イエスはユダヤ人だけでなく創造された人々のすべての人々の王なのです。
What Pilate did as a jab at the religious leaders would prove to be true 3 days later as that crucified man rose from the dead to ascend to his rightful place beside God the Father.
ピラトが宗教指導者たちへの反抗としてピラトの宗教指導者たちへの反抗の結果として書かれたイエスこそが王であるという罪状は、その3日後十字架につけられたイエスが死からよみがえり父なる神のそば正当な場所へ登っていたことで真実であることが証明されました。
And Mark gives us this one important detail that it was the third hour of the day.
そしてマルコはイエスの十字架刑がその日の3時間目に実施されたという重要な詳細を伝えています。
This would be 9 a.m. in the morning if we're figuring out on the way we figure time now.
この3時間目という時間は現在の時間では朝9時のことを指しております。
3 hours later, the sun would go dark.And 3 hours after that, at the ninth hour, Jesus would be dead.
そしてその3時間後には、空が真っ暗になり、さらにその3時間後、9時間目にはイエスは亡くなられました。
But for 6 hours, Jesus would become our lamb.
しかし6時間の間、イエスは私たちの子羊となってくださいました。
He would take the pain and the suffering that we deserve to take as a just punishment for our sin against a holy and a righteous God.
イエスは聖なる正しい神に対して私たちが犯した罪への正当な罰として本来私たちが受けるべき痛みと苦しみを6時間にもわたって受けてくださりました。
And like the two boys who watched their dad carry a cross, a soldier who was actually the supervisor of the soldiers carrying out this very crucifixion, he would have his life changed by the events of that day.
そして父親が十字架を背負うのを見た二人の少年のように、十字架刑を執行する兵士たちを監督する立場にあった百人隊長もその日の出来事によって人生が大きく変えられた一人となりました。
From our passage we'll be looking at next week, Mark 15:39 tells us, "And when the centurion who stood facing him saw that in this way he breathed his last, he said, truly,This man was the son of God.
来週見ますマルコの福音書15章39節には次のように書かれてあります。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て言った。この方は本当に神の子であった。
Romans chapter 10 verses 9 through 10 tells us that this man was saved by that confession
さらにローマ人への手紙10章9節から10節にはこの百人隊長がその告白に救われよって救われたという事実がわかるようになっております。
The Bible says in Romans 10, 9 and 10 If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead you will be saved. For with the heart one believes and is justified and with the mouth one confesses and is saved.
9節からなぜならもしあなたの口でイエスを主として主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。
But there was a third group at the crucifixion
しかし十字架刑を目撃した第三のグループがさらにいました。
Verse 27 says, And with him they crucified two robbers, one on his right and one on his left.
27節には次のように書かれています。27節、彼らはイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、一人は左に十字架につけた。
These robbers make up the third group.Directly present at the crucifixion account here in Mark.
この強盗たちはマルコによる十字架刑の記述に直接登場する第三のグループを構成しています。
Now, their response to Jesus, at least at first, is to mock this man who's crucified between them.
イエスに対する彼らの反応は少なくとも最初は自分たちの間で十字架につけられたこのイエスという男をあざけるというものでした。
We see their response at the end of verse 32 where it says, Those who were crucified with him also reviled him.
彼らの反応を32節の後半に見ることができます。また一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。
But this may beThe most amazing transformation of all that takes place as one of these men recognizes the crucified Savior.
しかし、これこそ十字架につけられた救い主を認めるときに起きる最も驚くべき変化がここで見られるのです。
Look with me at Luke 23, verses 39 through 43.
ルカによる福音書23章39節から43節を見てください。
The Bible says in Luke 23, verse 39, one of the criminals who were hanged railed at him, saying, Are you not the Christ? Save yourself and us. But the other rebuked him, saying, Do you not fear God, since you're under the same sentence of condemnation, and we indeed justly, for we are wrong. And he said, we are receiving the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. And he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And he, Jesus, said to him, truly, I say to you, today you will be with me in paradise.
39節から十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分たちの下報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られるときは私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。今日、あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。
Now, I love how Pastor Alistair Begg describes this event.
私はアリスター・ベック牧師がこの出来事を描写しているところが大好きです。
He tries to imagine what happens when this criminal reaches heaven.
彼はこの犯罪者が天国に到達した時に何が起こるかを想像しました。
And the man is asked at the gate to heaven, why should I let you into heaven?
でこの、強盗の男は天国に到達したとき、なぜあなたを天国に入れなければならないのですかと聞かれました。
This man who never sat in a Bible study, he never listened to a single sermon, he never heard of justification by faith in Jesus Christ.
この男は聖書を勉強したこともありませんでしたし、説教を聞いたこともなく、イエス・キリストを信じる信仰によって、信仰による義人という用語も知りませんでした。
He couldn't explain anything scripturally as to why he should be in heaven.
この男はなぜ自分が天国に入ることができるのか、聖書的に何も説明することはできませんでした。
He only had one answer to that question, and it has to be the same answer for each one of us.
この男が言えた答えはただ一つであり、私たちのこの質問に対する答えも同様であるべきなのです。
He said, I'm here because the man on the middle cross said I could come.
その答えとは、私がここにいるのは真ん中の十字架の上で上にいる人が来てもいいと言ったからですというものです。
And if our answer to why should I go to heaven begins with I did this, I said a prayer, I was baptized, I went to church, I joined a church, I did all these good things, then we will not get into heaven.
私たちの、なぜあなたは天国に入ることができるのですかという質問に対する答えが、私は何々しました。私は祈りを捧げました。私は洗礼を受けました。私は教会に行きました。私はこれらのすべての良いことをしました。という文言で始まるなら、私たちは天国に入ることができないでしょう。
None of those things saves us.
私たちは自分を救うことはできないのです。
What saves us is Jesus Christ and Him alone.
私たちを救うのはイエス・キリストであり、イエス・キリストだけなのです。
It is Jesus Christ who says, My death, my blood has covered that man, that woman, that boy, that girl. It's covered their sin, and because of that reason, today,They can be with me in paradise.
イエス・キリストだけが次のように言うことができるのです。私の死が、私の血が、あの男、その女、そこにいる少年、そこにいる少女の罪を負いました。そして私の血によって、その強盗も天国で私と共にいることができるのです。
If you're here today and you're relying on anything, or anyone else for your salvation other than the sacrifice of Jesus Christ on the cross as he hung there for you and for me, then you're not really saved.
イエス・キリストがあなたや私のために十字架にかかってくださったという犠牲以外の何か、あるいは他の誰かに自分の救いを頼っているのであれば、あなたや私は本当に救われているとは言えないのです。
You're like the fourth group of people around the cross that day, and I'll just call them the crowd.
そのような態度をとっている限り、私たちは十字架の周りにいた4番目のグループに属しているのです。彼らを群衆と呼ぶようにしたいと思います。
They were the ones passing by.
彼らは通りすがりの人たちでした。
They were even the chief priests and the scribes, the religious leaders, the religious people who rejected Jesus and who mocked him.
彼らの一部は祭司長や立法学者たちであり、つまり宗教的な人々でしたが、彼らはイエスを拒絶し、あざけりました。
Verses 29 through 31 says, And those who passed by derided him, wagging their heads and saying, Aha! You who destroy the temple and rebuild it in 3 days, save yourself and come down from the cross. So also the chief priest with the scribes mocked him to one another.
29節から31節には次のように書かれております。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ。十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも立法学者と一緒になって変わるがあるイエスを罵っていった。
You see, just being around Jesus, all these people were around him. That's not enough to save us.
ここから理解できる真実は、イエスのそばにいるだけでは救われないという点です。
It's believing in him, believing that the one you see on the cross is the king.
イエスを信じなければならないのです。十字架の上であなた方が見ている方が王であることを信じなければならないのです。
It's believing and trusting that he really is God, who became flesh, who became human.
イエスは肉となり人間となった神だということを信じなければならないのです。
And Philippians chapter 2, 8 and verses 10 through 11 tell us this.
ピリピ信徒への手紙、2章8節から10節には10あ2章8節と10節から11節には次のように書かれております。
The Bible says, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。10節、それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるものがすべて膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して父なる神に栄光を期するためです。
How were two little boys' lives changed?
二人の少年の人生はどのように変えられたのでしょうか。
For the centurion who supervised and directed Jesus' crucifixion, how was his life changed?
イエスの十字架刑を指揮した、監督し指揮した百人隊長の人生はどのように変えられたのでしょうか?
For the thief who mocked Jesus, hanging beside him on a cross, how did he see that same Jesus turn to him and say, Today you will be with me.In paradise.
十字架にかけられイエスを嘲笑った強盗はイエスはあなたは今日私と共にパラダイスにいますと言われるのをどのように聞いたのでしょうか。
They did all of them what Acts 16:31 says, believe in the Lord Jesus and you will be saved.
彼らは使徒の働き16章30 31節に主 イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われますと書かれているように行動したのです。
Folks, today you and I are just as much a sinner as the thief hanging on the cross beside Jesus. And without believing in the one hanging on that middle cross, you will never see paradise. You will never see heaven, and you will never experience the eternal life that God offers to his children.
あなたも私もイエスの横で十字架にかけられた強盗と同じぐらい罪深い人間なのです。その真ん中の十字架にかけられた人を信じなければ、神がご自分の子供たちに提供するパラダイス、天国、永遠の命を見ることはできないのです。
Your sin will keep you from that for all of eternity.
私たちの罪が永遠に天国から私たちを遠ざけてしまうのです。
You see, someone will pay for your sin.
誰かが私たちの罪の代償を払わなければならないのです。
It will either be Jesus when he died on the cross, or you for all of eternity in a place of torment and in a place of eternal separation from God that the Bible calls hell.
その代償を払うのは十字架の上で死んだイエスか。あなた、すなわち地獄と呼ばれる苦悩に満ち、神から永遠に分離された場所で生きるあなたか、どちらかなのです。
We don't know anything else about the rest of that centurion's life, but we do know that that thief joined Jesus in heaven not many hours later.
その百人隊長がその後の人生、その百人隊長のその後の人生について私たちは何も知ることはできませんが、強盗が何時間も経たないうちに、イエスと天国で一緒になったことを私たちは知っています。
But for those boys, it seems likely that their testimony from that day made a powerful impact on the church in Rome.
また、この、二人の少年たちはこの日の、目撃から、この日の証から彼らの人生は大きく変えられ、ローマの教会において大いに活躍したと考えられます。
For those of us who say that we know Jesus in here today, what impact has that made on your life and on the lives of those who are around you?
ここで、イエスを知っているという皆さんに、自分の人生や周りの人たちの人生に、皆さんがイエスを知っているという事実はどのような影響を与えているかと質問したいと思います。
I want to propose to you how seeing Christ crucified and having your life changed by him should be making an impact on those around you.
十字架の上につけられたキリストを見ること、そしてキリストによって人生を変えられたという事実は、私たちの周りの人たちに影響を及ぼすものでなければなりません。
It should mean that your children and your spouse should see Jesus in your everyday life through you.
皆さんがイエスを知っているという事実は、皆さんのお子さんや配偶者があなたを通じて日常の生活の中にイエスを見ることを意味するはずなのです。
It should mean the church sees the love of Jesus to his church by how you are using your gifts to serve the body of Christ to the point where your name would be mentioned like the boy Rufus in Romans.
皆さんがイエスを知っているという事実は、ローマ信徒への手紙に登場する少年ルフォスのように、皆さんが持つ賜物を使ってキリストの体である教会に使えることによって、教会員全体がイエスの教会に対する愛を見ることを意味するはずなのです。
For some young men and young women in here, it should mean that possibly your plans...For the business world, give way to a desire to serve God, either as a missionary in this country or another country.
イエスを知っているという事実は、ここにいる一部の若い人たちにとっては、将来ビジネスの世界に行きたいと思っていた願望が、世界のどこかで、日本あるいはどこかで宣教師として神に仕えたいという願望に変わることを意味するはずなのです。
For some men in here, your changed life after coming to Christ, I believe should be seen in a change in your job or a future job plans in order to pursue full-time ministry as a pastor.
ここにいる男性にとってはイエスを知っているという事実は、キリストと出会って人生が変わり、牧師としてフルタイムのミニストリーを追求するために仕事や将来の計画を変えるということを意味するはずなのです。
Meeting the crucified Savior changed lives.
十字架につけられた救い主との出会いは人生を変えるものなのです。
And we need to ask ourselves, has he changed yours and ours and mine since we confess Jesus as our Lord and our Savior?
イエスを救い主であり、救い主であると告白して以来、イエスはどのようにあなたや私たちの人生を変えたでしょうか?
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we come before you today as a needy people. Father, we recognize that we are all sinners. And Lord, I pray that we see ourselves as that thief on the cross, as that centurion who's carrying out your crucifixion, as that man called to bear your cross. Because truly, we were the ones who deserved to hang on that cross. We were the ones who deserved to bear that shame and that guilt and that pain. Because it was us who have sinned against the holy God. And Lord, I pray that for those of us who know you, who have placed our faith and our trust and truly believe that you are the King, as your cross declared, that Lord, it would change our lives. That Father, we would want a life that is spent in worship to the King of Kings and the Lord of Lords. That our families would know it, that our business associates would know it, that our church would know it. Lord, that our neighbors would see it as we live out the relationship we have with seeing Jesus and knowing you crucified. Lord, I pray for anyone in here today who doesn't know you as Lord and Savior, that today would be the day that they recognize their sin and they recognize their need of a Savior. Father, you are truly the only one who can save. And Father, I do pray that you would bring them to a saving knowledge of faith and repentance before you today. Father, may we truly be your church and be your people who are living our lives every day for the sole purpose of glorifying and worshiping you. Help us to do that even this week as we go from here. We love you. We thank you for this time together, and we pray that you would continue to speak to us through your word today. We pray this in Christ's holy name. Amen.